さあ、それでは後半、副鼻腔炎の検査治療方法について伺っていきたいと思います。その検査方法なんですけれども、いかがでしょうか。
はい、そうですね、副鼻腔というのが骨の中の空洞になりますので、表から見えない。
はい、
やっぱりレントゲンで空気が入ってて黒く抜けるんですね。これが副鼻腔炎で、粘膜が分厚くなってきて膿が溜まったりすると白くなって濁ってきますので、胸のレントゲンと同じように、はい、鼻の単純レントゲンを取って、確定診断を下すと、そこの病変があるかないかで、副鼻腔炎ありなしと、一番確実な診断になります。
まずはじゃあレントゲンを取るということですね。
そうですね、あとは鼻の中、これは副鼻腔を直接、見ることはできませんけれども、副鼻腔は全部鼻の方に開口してますので、はい、そこを内視鏡等を使って観察することができます。で、典型的な所見としては、その鼻腔と通じた穴、開口部があるんです、はい、そこからやっぱり副鼻腔炎を起こすと脳性の色のついた分泌物が喉の方に筋を引いてさ、こういう所見があればもう内視鏡の検査だけでも副鼻腔炎と診断して間違いはないわけですけど、それから先ほどお話したような鼻茸、こういったポリープの有無ですね、こういったものも内視鏡で直接見れますので、レントゲンと内視鏡検査ですね、これがやはり、一番基本的な検査になるかと思います。他には、当然、抗生物質を使う必要のある重症例、菌検査をして、やはり感受性のある抗生物質を使うということが基本になりますので、細菌検査というのも具体的な検査方法の一つになるかと思います。
は
い、
CT の画像診断などというのは、はい、有効なんですか。
これはもちろん単純レントゲン写真よりも情報量ははるかに多いので、手術ですね、手術をする際には CT が必須ですので、
治療もいろいろとその重症度、症状によってあるということが伺えてまいりましたけども、はい、どういった治療方法があるんでしょうか。
薬を飲んで手術せずに治していくという方法と、はい、手術、具体的にはその副鼻腔の病変ですね、病的な粘膜を部分的に取って鼻の中との交通路を広げて、副鼻腔っていうのは骨の中に薄皮粘膜を1枚貼って空気の入ったスペースっていうのが正常な状態ですので、そちらに維持できるように、この空気のこの換気路ですかね、はい、そういったものをちゃんと手術で作ってあげるというふうな形になります。
この通気を良くするようなイメージでしょうかね。
そうです、はいはい、
そうですか。さあ、その薬物なんですけども、はい、どういった薬の投与が多いんですか。具体的に
急性副鼻腔炎と慢性副鼻腔炎で第一選択となるお薬、両方とも抗菌薬、いわゆる抗生物質を使うわけですけれども、
はい、
急性副鼻腔炎の場合には、ペニシリン系の抗生物質が第一選択薬になります。慢性副鼻腔炎はマクロライド系抗菌薬というものを使うんですけれども、これは、少量長期投与と、通常の抗生物質として使う量の半分の、ですから抗生物質としての働き以外の作用をマクロライドは持ってますので、マクロライド系の抗菌薬以外の抗生物質を通常量使っても慢性副鼻腔炎はあまり効果が得られないので、抗菌薬を使ってるんだけれども、細菌を、叩くという意味合いでは使っていません。
そういった急性副鼻腔炎のそのペニシリン系、
はい、
で慢性副鼻腔炎のこのマクロライド少量長期投与が行われてもなお効かないよという場合、
そうですね、はい、保存治療に抵抗すると効果のないケースというのは、次の手段として、手術ということになります。これは以前は 歯茎のところの粘膜を切って、この頬骨のところの骨を削って副鼻腔に入って、という手術を してたわけですけど、現在は切らずに全部鼻の中から内視鏡を使って、手術を行いますので、入院期間が以前に比べるとすごく短くなってますし、術後の頬のしびれとか、一時的に腫れる胸部視聴ですね、こういった症状もないので、患者さんは楽に受けられる、負担が少ない手術になっている。
さあ、いろいろお話を伺いましたけれども、佐藤博明先生といいますと耳のご専門で、テレビやラジオなどでもいろいろとお話しなさっているところ見聞きしておりますけれども、先生が今最も力を入れていらっしゃることなどぜひ聞かせてください。
はい、もともと耳に興味があって、研究とか留学でも耳の研究に携わってまいりました。でこちらに来てからも、岩手医大はもともと補聴器が、で効果が得られない重度の難聴、また聞こえないような方に聞こえを取り戻すという人工内耳を東北で初めて、行った施設です。でそれを継承しまして、さらに発展、させていくということで、今東北では多分岩手医大が一番取り扱い件数が多い施設になっております。で人工内耳にとどまらず、人工中耳あるいは骨動インプラントという、植え込み型の人工聴覚器、これを患者さんのニーズに合わせて全て応えられるようにという形で整備してまいりました。従来の補聴器や中耳炎、これで難聴が治療できる方はいいんですけども、そういった方法で十分良い聞こえが得られない方に、少しでも、良い聞こえを提供できるような体制作りというのを、岩手県で継続して行っております。
その他にもこういろんなガイドライン作りですとか、お忙しい日々だそうですけれども、今日はお時間いただきましてありがとうございました。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
耳鼻喉でお困りの方はぜひ耳鼻咽喉科にいらしてください。最終的な高度医療が必要な患者さんがあれば、かかりつけの耳鼻科の先生は必ず岩手医大に紹介してくださいますので、まずは行きやすい近所のかかりつけの耳鼻科医を持っていただきますよう希望いたします。